ひらくし電柱とひな人形。ひらくし電柱は、小平市名誉市民で文化勲章を受章した彫刻家です。電柱には、妻と三人の子供がいました。電柱の作品、内裏雛には、家族への思いが込められています。娘に贈ったひな人形。電柱には、妻と三人の子供がいました。しかし、関東大震災の後、子供たちは次々と肺結核にかかり、家族で必死に看病するも、長女は19歳、長男も18歳の若さで亡くなります。失意の底にいた電柱でしたが、次女、高子さんの結核が治り、悲しみから這い上がる糸口を見つけました。電柱は昭和18年、娘の高子さんが結婚するとき、高子さんに頼まれ、高子さんの健やかな健康を願い、内裏雛を作って送りました。内裏雛は職人技の結晶。娘に送った雛人形には、装飾や小道具、屏風など、すべてに職人技が詰まっています。人形は電柱が一本の木から作りました。柔らかい顔立ちや衣装の美しい折り目など、電柱の技が込められています。装飾や小道具などは職人に依頼して作られています。漆が塗られた台座には、鳳凰などが描かれ、ひし形の紋章は貝殻を使って装飾が施されています。他にも、屏風の金属や木を薄く削って作られた立ち花の葉など、金属加工や装飾、漆、木工など、様々な職人の技が集まってできています。大切にされた内裏雛。太平洋戦争の時、高子さんと三人の子供たちは、自宅のある上野から山形に疎開しました。その時、雛人形も戦災から逃れるために、長野に住む知り合いの家に避難させました。戦後無事、上野に戻った雛人形は、2月中旬頃になると、家に大切に飾られるようになりました。電柱は孫のために雛人形を飾りましたが、孫たちに雛人形を決して触らせず、床の間を隅々まで掃除してから飾っていたといいます。電柱が孫のために飾ってくれ、高子さんが喜ぶ姿を見て、電柱も喜んでいました。小平に来てからの10年間は飾られることはなかったですが、電柱が亡くなり、記念館として皆さんに見てもらうようになり、内裏雛を飾るようになりました。職人技が詰まった人形を細かいところまで見ていただけたらと思います。ひらくし電柱彫刻美術館館長、ひらくしひろこ。電柱が集めた雛人形。電柱が作品作りの参考として集めていた、江戸から大正にかけて作られた貴重な雛人形も展示します。内裏雛の展示。電柱が娘のために制作した内裏雛をはじめ、電柱が集めた雛人形のうち2点を展示します。3月16日月曜日まで。場所は、ひらくし電柱彫刻美術館、記念館です。春の庭園でお弁当を楽しもう。春の庭園を楽しみながら、ひらくし電柱弁当を味わいませんか？期間中、ひらくし電柱弁当を美術館で受け取る方に限り、記念館和室で食べることができます。弁当は前の日までに、丸安商店へ予約注文してください。受け取り場所は、ひらくし電柱彫刻美術館に指定してください。期間は2月19日水曜日から3月16日月曜日、2月24日は除きます。時間は午前11時から午後2時です。なお、観覧料がかかります。美術館の都合により中止することがあります。協力、株式会社丸安商店、電話 042-3500 343-0554 番です。企画展示、花鳥風月、ヒラクシ電柱コレクションより。ヒラクシ電柱は彫刻家だけではなく、日本美術院の日本画家や工芸家など、同時代の作家たちと親しく交わりました。展示では、ヒラクシ電柱コレクションの中から、花鳥風月や春をテーマとした美術作品を紹介します。期間は2月19日水曜日から5月17日日曜日。ボランティアガイドによる展示解説は3月7日土曜日、29日日曜日、午前11時からと午後1時半からがあります。各回30分程度です。いずれも休館日は火曜日。火曜日が祝日にあたる場合は、その翌日が休館日となります。観覧料は一般300円、団体20人以上220円、小中学生150円、団体20人以上110円です。駐車場をご利用の方はご相談ください。お問い合わせは、ヒラクシ電柱彫刻美術館、電話 042-341-0098 番です。